はい、皆さん明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いいたします。2025年の幕開けということで、先ほど平林さんの方からもいろいろお話がありましたけれども、私は見ての通り、風邪をひいて幕を開けました。寝込むほどではなかったんですけれども、年末に仕事を、無事終え、気が緩んだのかどうか分かりませんけれども、年末から今日に至るまで、なんとなくこんな状態を続けています。年を重ねるごとに風邪をひきやすくなっているっていうのも一つあるかもしれませんけれども、皆さん季節柄ですので、ご自愛くださいますように。さて今日、先ほどご紹介あったように、信じていることを信じさせるということをテーマに、メッセージを、語らせていただきます。先ほども平林さんおっしゃってましたけれども、このお正月、各地で多くの方々がそのいろんなことを願ったり祈ったり、しているというのは、同じなのかなというふうに思います。ただそれが本当にその自分が信じているものなのか、ただ先ほど、平林さん言ったようにトレンドであるのかどうかというところがまた、一つテーマなのかなというふうに思います。USJ、ユニバーサルスタジオジャパンを窮地から無事回復させたマーケターで、現在株式会社カタナの代表取締役 CEO に森岡剛さんという方がおられます。最近、この方の著書を、お読みしたんですけれども、その著書の中で、ご自身の経験の中でその、社会に出てからですね、苦しかった時のことのを3つのエピソードを交えて語っておられました。3つというのは、1つは、まず1つ目が、劣等感に襲われる時、2つ目が自分が信じられないものを信じさせる時、3つ目が無価値だと追い詰められた時のことを語っておられました。このうちの、今日の、テーマにも関連していますけれども、2番目の自分が信じられないものを信じさせる時について少しお話をさせていただきます。森岡さんが大学卒業後に、入社したのは消費財メーカーの P&G の、日本法人である P&G ジャパンというところです。で、入社27歳の時ですね、ブランドマネージャー、という仕事に就くことになりました。ブランドマネージャーというのは、一つ一つの商品のブランドの事業計画から商品の企画開発、生産、PR、販促に至るまでの全ての過程に関わるリーダー的な存在です。ある商品が、数年かけて、開発が進められておりました。P&G という会社は、もともとその、アメリカに本社を置く会社なんですけれども、まずはそのアメリカでその開発が進められていたんですけれども、その開発にあたって、これから商品化するにあたり、戦略も練られて、いよいよその日本でも導入するマーケティング、テストマーケティングというのが、開始されることが決まっていました。森岡さんは、この商品について、前任者の、退職に伴って急遽、このブランドマネージャーという、この商品のブランドマネージャーという、を担当することになりました。森岡さん曰く、なかなかその本国、もともとあった国からそのローカル、いわゆる今回の場合でいくと アメリカから日本にその商品を持ってくる際に、コンセプトというのはそのまま持ってくるとなかなかこう馴染まないということがあるそうなんですけれども、今回もまた、そのコンセプト自体はアメリカでは通用するけれども日本ではなかなか馴染まないものでありました。さらに価格面においてもその P&G、 日本でいうところに P&G が強みとするスーパードラッグストアにで売るには難しい設定となっていて、日本では誰一人成功するとは思っていなかったようです。森岡さんもその一人だったということです。なぜこのプロジェクトが前進したかというと、それは米国本社の CEO、 いわゆる最高経営責任者の方の肝煎りのプロジェクトであって、誰も辞めるべきですとは言えなかったからだと語っておられます。森岡さんには部下がいました。その部下にはこんな失敗するプランを我々にやらせやがって、会社はアホやとはリーダーとしてプロとして絶対に言えなかったし、部下だけでなく広告代理店エリア担当の営業マンなど延べ数百人にも及ぶ大切な人に対して自分が信じていないものを信じているかのように言い続けて一人一人に嘘をついている気分を味わっていたと語っています。この時森岡さんは日々の業務の一つ一つに対する情熱、元気、やる気といったエネルギーが枯渇していくようであったと語っておられています。森岡さんは先ほども森岡さんのことをご紹介した時に USJ、 ユニバーサルスタジオジャパンを V 字回復させたその経営再建にあたっていましたけれども、その経営再建の時と比較してこうも語られておられました。自分が信じているものに対してなら本来の力が湧いてくる、信じていることをやり遂げるならば挑戦する闘志が燃えてくるし、たとえ逆境でも構わない。皆さんの中には何か信じるものがあるでしょうか。今その信じているものを嘘偽りなく、他の方々に、伝えることができるでしょうか。私たちクリスチャンは神様を信じています。またイエス様を信じています。そのイエス様をご紹介いたしましょう。この方は信仰の創始者である方、信仰を完成させた方であります。聖書を一箇所お読みしたいと思います。ヨハネの福音書の14章の1節、213ページ、新約聖書の213ページになります。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。イエス様は私たちに対して、神を信じ、またイエス様ご自身を信じなさいと語っておられます。イエス様は神が人となってこの世に来られた方、なぜゆえにそのような方がこの世に来られたのでしょうか。神様から見た今の私たちは罪人だと聖書は語っています。私たちは創造主である神様に背を向けて人生を送っている者たちであります。聖書はその 的を外した生き方、神様に背を向けて歩むその生き方は罪だと語っています。世の中において正しいと見られる人、悪人と見られる人、すべて神様の目には罪人と、見られているんです。イエス様は聖書の中で語られているように、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたと語あるように、私たち罪人を救うためにこの世に来られたのです。救いとは何でしょうか。私たち罪人が行き着く先は滅びです。聖書は罪の報酬は死ですと。しかし神の賜物は私たち主キリストイエスにある永遠の命ですと語っています。私たちは神様によって裁かれるべき存在であると聖書は語っています。その罪人に対してなぜ神様は永遠の命を与えたいのか、その罪を許したいのか、それは神様の愛です。私たちに対する愛です。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が滅びることなく永遠の命を持つためであると記されています。イエス様は私たち罪人を救うためにこの世に来られました。神様がその救いの道を用意されました。どのような方法によってでしょうか。神様は私たち罪人の罪をイエス様にすべて負わせ、愛する御子の命を、愛する御子を裁くという私たち人には考えられないような方法で私たちを救う道を備えてくださったのです。イエス様はご自分にがこの世に来られた本来の目的がどのようなものであったのか、神様のそのイエス様に対する心は何であったのか、すべてご存知であられました。私たち罪人の代わりにイエス様ご自身が父である神様に裁かれる、その命を死に渡されるということをご存知でありながら、イエス様は私たちを救ってくださったのです。イエス様は十字架に疲れる前に血の汗を流すほどに御父に祈られました。この十字架の方法以外、人を救うべき方法があるのなら救ってくださいと。しかしあなたの御心であるならば、私を十字架につけて裁いてくださいと。そのようなお方が、神を信じ私を信じなさいと語られているその言葉の威力や私たちに測ることはできません。しかし私たち一人一人がこのイエス様の言葉によって 神様の身元に招かれていることは事実です。昨年は能登半島地震に始まりました。今年はここ松本は穏やかな正月でありましたけれども、北日本の日本海側では大雪に見舞われているそうです。豪雪で知られる青森県の酸ヶ湯では積雪が4メートルを超えているそうです。私たち人はこの自然に対して、自然の威力に対して本当に無力な存在だなということを改めて思わされています。スマホのアプリで今や日常生活に欠かせないツールである LINE ですが、なぜ相手がメッセージを確認するとわざわざ既読マークがつくようになったのか皆さんご存知でしょうか。そのような記事を目にしました。既読マーク誕生の背景には東日本大震災が関係しているそうです。 LINE の公式ブログでは、 LINE は2011年3月の東日本大震災発生時にはまだこの世に存在していませんでした。まさに開発途中だったので、社員一同こういう時にこそ大切な人との連絡を取ることができるサービスが必要だと強く感じ、3ヶ月後の6月に LINE を誕生させましたと説明されているそうです。その文章に続けて、既読マークは相手が緊急事態で返信すらできなくてもメッセージを読んだことが伝わるようにと開発されたといいます。この世の中に忙殺されている私たち、神様はいいことも悪いことも含めてあらゆる物事を通して私たちにメッセージを送られています。私を仰ぎ見て救われよと、神様を知る近道。普段私たちは罪を持っておりますので、なかなか神様の存在を知ることができません。でも今お手元にある聖書、この聖書を通して神様を知って、神様がイエス様を通してなされた救いを知って、既読マークをつけ神様を信じますと返信されるようお勧めいたします。神様はご自分のもとに立ち返る者を喜んで迎え入れてくださいます。2025年が始まりました。新たな人生のリスタートの年となるようにお祈りをいたします。ありがとうございました。